主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
さあ今回はですね、
ほう、
ちょっとたくさんいただいているお便りをまとめて紹介させていただく回にします。はい。では早速お便りね、うん、紹介していきます。
はい。
リックさんからいただきました。
リック、
はい、
はい、
最近聞き始めました。サンディエゴで人に勧められて聞いています。一番初めにクリックしたらゴキブリの話なんだこりゃと思ってたどり着いたのが江戸のグルメでも、トピックは僕が和食の中でも一番嫌いな豆腐の話。初めからつまずいちゃったけど、でもな、よく聞いてみると僕が大好きな雑学、僕は戦争孤児なんですが、日本の戦後の社会が気になります。自分の母親が生き抜いた時代、いろいろな分野でのその時のアメリカの駐留軍配下の日本、興味がありますっていただきました。
はい。
サンディエゴでアメリカ？
アメリカだよね、うん、
聞いたことある地名
そう、
ね、西海岸？
サンディエゴ、サンディエゴ
何州なのかしらね。地図帳から探すって大変じゃない？
いや、まあそうなんだけど、
私はではウィキペディアさんでサンディエゴ、
これだ、
カリフォルニア州だ。
太平洋側ですね。ロサンゼルスのちょい下って感じだな。
すごいシティーボーイなのかな。
シティー、まあでかい街ですよ
ね。でかいビルがいっぱい映ってましたよ今、
うん、
ウィキペディアで見たら。アメリカ人の方なのかな、日本人なのかな。
なんかでもアメリカ支配、駐留軍支配から日本に興味ですから、
戦争孤児ってアメリカってあちこちと戦争してるじゃないですか。
日本で戦争孤児って言われるとじゃあ結構なも年齢になりますね。
なるし、いやベトナム戦争のとかさ。
でも豆腐が嫌いやから、
うん、豆腐嫌いな日本人っていいのかな
この人でしょ
あ
リックさんじゃないの
リックさん。でもアメリカの豆腐と日本の豆腐違うんじゃない？
まあね、こちらの方がそのずっとアメリカにおられたのか、どういう方なのかちょっとわから
ない。でもアメリカもやっぱヘルシーフードで豆腐売ってたの。
いや今ね、ヨーロッパでもアメリカでも結構豆腐売ってるんでしょ、みんな食って
る。たまに主食を豆腐にするときあるもんね。
あなた、
うん、
あの
ちょっと糖分気をつけようって思うときはさ、あれにちょっと塩振って食べるとうまいね、薬効、うん、そう。あのね、この間成城石井で、
うん、
なんていうのかな、こんな 薄くて丸型のブリッツェルなんかほらドイツとかのなんか
プレッツェル、
プレッツェルがクッキーみたいな、あの、うん、ガリガリしたやつ、ガリガリしたやつ、うん、あれのなんか薄焼きみたいなの見つけて買ったのね。
はあ、
でそれよく それだと思わず、
はあ、
僕そのアメリカに旅行に行った時スーパーで買った、
は
あ、
うん、
あのベーグルチップ、ベーグルってあるじゃん、
ベーグルのチップってどういうこと、う
ん、ベーグルあるじゃん、はあ、ドーナツ、あれをなんか薄切りにスライスして、
はあ、
多分あのラスクみたいにしたようなパンのポテト
乾燥というか
チップがあって、うん、あれがすごく美味しくって、
うん、
食べたいの、
うん、
だけど日本に売ってないのよ。
あ、そうなんだ。
で成城石井でそれっぽいのがあって、はあ、ベーグルチップだって思って、
うん、
買ったらプリッツェルだったの。
全然違うもんね、
うん、まあ、ビールと一緒に飲みました、食べましたけれど、うん、あれ売ってないんだよベーグルチップ。ボストンのスーパーでいっぱい売ってたんだけど、
ベーグルチップってのが全然、
うん、あのね、
思いが、
おやつカンパニーってお菓子メーカーあるじゃん、ベビースターラーメン、
ベビースターラーメン、ね、
あそこが前フランスパン工房って
フランスパン工房 こな三宅宏
の、そう
懐かしいね。
あれの、はあ、あれのベーグル版みたいなやつや。
フランスパン工房ってやってたよ、
うん、で今ベーグルチップ違うけど、これなんかチョコまぶしてあるけど、こんな感じかな。
プレーンな感じ。
うん。
ベーグルってさやな、あの
ドーナツ
やな、穴開いてるやつやな、うん。
あれをスライス薄切りにしたやつよ。出てこないでしょ、なんか消えた。
なんか甘いやつ。
甘いのもあった。うん。でも、でも確かに今持ってるフランスパン工房かな。のベーグル、ベーグルのやつ。あれフランスパンをスライスしたやつじゃん。これなのかな、なんかこんなんじゃない、ポテトチップスみたいな袋に入ってたけどね。なんかハニーバターベーグルチップ、あ、またちょっと見てみます、うん、ちょっとアメリカのリスナーさんの街にはベーグルチップ売ってませんか。
売ってんじゃないの。
ちょっと情報が欲しい。はい、
何の話
ね。ベーグルチップ食べたいなと思って。
それ豆腐と何の関係があるの。
じゃあアメリカはでも豆腐売ってんのだって、うん、スーパーで。それでちょっと思い出しただけ。
こんな感じ。
ああこんなのこんなのこんなの。ああこれすごいね、ネットって何でも出てくるね。
へ
うん。でも今喋ってて思ったけど、フランスパン工房でもいいと思う。
フランスパン工房が売ってないでしょ。
売ってないと思う、うん、あの三輪明宏のね、
懐かしい。
はい、今後ともねよろしくお願いします。ぜひねカリフォルニアでもね、
そうですね、
普及活動お願いいたします。
お付き合いください。
さて続いてサイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、
はい、おもれきの皆様いつも楽しく拝聴しています。NHK 大河ドラマ光る君へが始まりましたと1月28日にいただいております、
うん、
このメール作成時で3話放送済みです、出だしは面白いと感じました。光る君へは今までの大河ドラマと少し毛色が違うものになるのでしょうか、楽しみですといただきました。
はい、
見てます。
一応
光る君へ、うん、もうなんだっけ、金家じゃない、金家はお父っつぁんだね。
金家はお兄ちゃんじゃ
ない、国高涼子殺したやつ。
お兄ちゃんでしょ。
あれね、んといやらしいね。
まあ、なんかとことん嫌なやつかと思ったらちょっと影があるみたいなの最近ね。
いやでもあれも演技じゃないの。
あ、そうか。でも一周回って実は
なんだっけ、花園天皇だっけ、
火山天
皇、火山天皇に近づいてさーってしてて、ちょっと最後まで払う悪役で死ぬんじゃないの。
でもお父さん、あの
旦那康則
だそうですね、なんかお酒飲みに来た時ちょっとこう弱みを見せてたのも芝居なの。
見せたけど結局悪や、あれか、真宙の家に来た時か。
そうそうそう、
あれも作戦じゃないんですか。あ、そうか、
火山の側近の旦那の
近づくための
お父さんなんだっけ、あの人、うん、旦那康則は違う、道長のお父さん、
うん、
真宙ちゃんのお母、お父さんはなんて言ってたっけ、
あの岸谷五郎ね。
ああ岸谷五郎、うん、そうそうそう、うん、あそうか、
うん、違うような気がするな。最後まで悪役で死んでいくんじゃないの。
あ、そうですか、
うん。まあね、盗賊とかって、当時の盗賊ってあんなんなんだってちょっとい
やまあまあ、
うん、思ったけどね。はい、
まあドラマ
ですけど、ドラマですけど、
ファミリードラマでね、
うん、うん、まあね、あの黒木華ちゃんの、
ああ
のもう日本、ザ日本人顔って感じでね。
そうですね、
なんか平安美人な感じでよろしいかなって思いますけどね、うん、
まあね、
まあ火山っていうのはあんまり気違いじみてないね。
気違いはまずいでしょ
う、
まあそうやね、あのその辺はさらっと流してありましたな。ナレーションが一応入ってたかな、
うん、ね、まあちょっと面白く、
うん、
なんか平安時代の文化も見えつつも、やっぱりその権力争いの、確かにあのゴッドファーザーみたいにしてんだな、
教養ドラマみたいな感じで楽しんで見てますけどね。
はい、さあ続いてですね、
はい、
ハリマヤ全兵衛さんからいただきました。
ハリ全、
はい、はい、おもれきの皆様4度目まして、 2023年大晦日の配信でお便りを読んでいただき、良い形で1年を締めくくられました。ありがとうございました。その大晦日の回でケリーさんに、続いてはハリマヤ善兵衛さんですとおっしゃった後に、水月さんがハリマヤと勢いよく呼んでいただき、歌舞伎役者のよう歌舞伎役者になったような気持ちで良かったです、うん、これからもよろしくお願いいたします。さて、私のあの時代に行ってみたい幕末、あの時代に行ってみたいですが、はい、幕末明治維新の時代です。新選組や維新の志士にあって、どのような思いで活動していたのか、個々人の話を聞いてみたいです。命をかけて世の中を変えようとする人たちと、それに抵抗する人たち、それぞれの立場や思想などから取った行動は違っても根本的なところでは、身近な人たちを守るためだったり、有名になりたいななど、それほど有名になりたいなど、それほど違いはなかったのかもと考えたりします。歴史的資料などから推測するしかない人の心情を実際に会って聞いてみたいものです。先日も京都の新選組ゆかりの地である三部寺と八木邸を訪問し、近藤や土方たちが見たであろう、景色を想像し、思いを馳せました。歴史の楽しみ方はいろいろとあるでしょうが、私は当時の人がどんなことを考えていたのかと妄想するのが好きな楽しみ方です。ケリーさんや水月さんはどのような楽しみ方が好きでしょうかといただきました。
はい、
京都にいらしたんですね。
みたいですね。
幕末維新の頃ね、どうやったらその会ってお話してくれるんだろうね。
ねえ
京都とかだったら西郷さんとかに居酒屋とかで会って、今どんなお気持ちなのか違うよね。雑誌新聞記者じゃうまいしね。
だって今我々がそういうし、まあね、もちろん時代や設定は違うけど、じゃあ例えば政治家の人に街中ですれ違って気づくかとか、飲み屋で一緒になるかって言われるとないよね。
たまにあるよ。あれ市会議員のとかさ、
まあ、市会議員レベルやったらまあね。
でも僕は気づいたことね、連れの人たちがあれあの人だよとか、ああそうへえで思っちゃうな。
しかも志士と呼ばれるような人は、まあ、その市会議員のなんか周りでごちゃごちゃしてる、まあ、一応それなりの要職にある人の周りで使いっ走りみたいなことをしてる、志ある人みたいな人なわけでしょ
う、
なかなか見分けるのって難しいよね。
そうだよ、今でこそさ、こう、テレビ、新聞、ネットが普及してさ、今だったら西郷さんってさ、顔見たらわかるじゃん、近藤さん、
まあ、写真ビジュアルっていうのはまずないよね、
江戸時代、まあね、善兵衛さんは現代から行くから、
まあ、顔はわかる
し、わかるけど、ね、まあ、幕末の志士は写真それなりにあるからわかるか。
逆にこんなわけわからんやつが、ああとかで近づいてきた、ズバッてきた、
指さすんじゃねえって殺される
ね。なんか妙にレゴリアオリ聞いたら、あいつ幕府の患者ちゃうかみたいな感じで闇討ちされちゃうかもね。
それこそ不適切にも程があるで、ドラマで40年タイムスリップしただけでも、
あ
んだけこう昭和と令和で時代のギャップがあるんだからね。どう予約取っていいですかって、まず誰か分かんないよ。もっと昔言ったら誰か誰か分かんないよね。
逆にもうこうこっちが目立って向こうからこうアプローチしてくるみたいな、こう当時としてはこう破天荒ななんか論とかをぶちかまして、でなんかおもろいやつがいるらしいぞみたいな、
出会って危険なやつ
って
殺す
みたいな、どっちでしたもんねリスクはあるけど、あんた誰ですかって言ったら実は最高です、
ね、どうすんだろうね、でも聞いてみたいってのは分かるけどね、直接聞くって難しそうだ ね、まあね ね、行けるといいですね。
まあそうですね、取材みたいにできんじゃっていいけどな、はい、
うん
囲み取材みたいなあればね、
そう
あの、どうだったんですかって聞けるけど、アプローチが
難しそうですね。当時はそういうのがないもん ね、
ないでしょうね。
明治以降だよね、新聞ができてからだもんね。ねあのちょっとこの計画だけではちょっと危険なので、もうちょっと具体的な
ちょっとね
プランを、
かなり命の危険が伴います、ね、はい、うん、庶民の生活体験ぐらいならまあ、
でどうすんだろうね、うん、だって実際西郷隆盛なんかさ、あれ本当の写真とかないんでしょ。
西郷なんかはね、
うん、あくまでもフィクションの顔なんでしょ、うん、あれ坂本龍馬顔わかるけど、
坂本は写真あるけど、
ね、あれさわかるけどさ、写真写りの問題ってあるじゃん。
まあね、なかなか写真見た人パッてね、まじまじと見んとなかなかすれ違ったぐらいじゃね。
霧島聡50年わかんなかったんだよでもその霧島聡の横に貼られてた指名手配犯は あのニュースであの指名手配のさチラシみんな見て、それでなんか捕まったって話だよ。
あマジで、
うん、
えそんなあった。
2人ぐらいあの霧島聡の隣の、
あの写真を写って隣の
死後に並んでるじゃん。
あれあいつやみたいなんで、
うん、って聞いたよ、うん、だからゼロじゃないけど多分基本他人に無関心なんで多分気づかないとこなくない、
うん、ねえ、だから確信は持ってない。確かに似てるよなみたいなとか、いやあの人西郷さんちゃうとか、
写真ある人はまだいいよ。
まあ、西郷なんかはねもうかなり体格的に当時から目立ってたっていうから、まあ見た目でまああの人ちゃうって感じかもしれないけど、
でも本当にさ絵しか残っていない人とかって、その大和絵の人なんかどこまで似てるのか分かんないよね。西洋画の方が本物っぽく見えるけど、
まあ、もうそうなるといよいよ近づけないと思うけどね。そういう時代の絵が残ってる人なんていうのはよっぽどの人だから、ま
あ、こんなこと言い出したら卑弥呼なんか永遠に見つかんないよねタイムトラベル人もねはい、ありがとうございます。さて続いてポチさんからいただきました。
ポチ、
はい、
はい、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。3月の東京集会、今からとても楽しみにしておりますと、1月の末にいただいております、
うん、
集会のその日までに全て聞き終われることを目標に、朝の支度時のお供に、帰宅後の家事のお供に、夕方の散歩のお供に初回から聞き始めておりましたが、むつき1月が終わりそうな本日、まだ291話をさまよっております。さて、初期の頃の配信で三河武士のテーマの際、ケリーさんが各三河武士の名字を読み上げている中で林と聞いた水月さんが間髪入れず常在藩とお答えになったその瞬間、雷に打たれたような衝撃が私にあったのです。なぜなら私の住む町にあった常在藩のお殿様は20歳そこそこのお年で藩主 を務められており、鳥羽伏見の戦いの際には藩主自ら脱藩し、少しの家臣だけ連れて阿波勝山の浜から徳川家のために、戦へ向かったと聞いておりました。何も知らない私は血気盛んな若い藩主が正義感の勢いに余った行動を取ったと、受け止めていたのですが、その根底にある思いはそれ以前の300年前からの三河のお殿様をお守りするという私の考えていた思いよりもっともっと深く濃い三河の地のなせる行動だったのだと気づかされたのです、
うん、
知りたい歴史のさらにその先を知るきっかけを与えてくれる素敵な番組をお二人はお作りになっているのですね。そうです
、
おそらく同級生なのかなと拝聴しながら感じておりますが、もしお二人と同じクラスで、学生時代を過ごしていたらとても楽しかったんじゃないかなと妄想しておりますといただきました。
はい、
あとついでに、ちなみにあの、私、水月さんがケリーさんの呼びかけに、何と答えるのを聞くのが大好きですということですね。はい、ありがとうございます。
はい。
ポチさんは最西藩に、
常
在藩に、うん、どこ常在藩？
千葉ですね。
千葉。
木更津？
何これ常在ってどういう意味？
地名じゃないの？藩名だから、
うん。そうなんですね。ここも林さんの、
うん、
おいあの領地で。
大名がねお殿様が林家で、ね。
林さんは審判大名なんだ。
審
判まではいかない。三河武士。
普代ね。
あ、普代、うん。すいません、すいません。うん、審判じゃないですね。へえ。
まあ、大名になったことは、もっとあの江戸時代の中期ですけ
どね。でも、家康さん、どうする家康に出てた林さんって。
いや、出てないでしょう。家康のご先祖様の時代に、
うん、
こう、ゆかりのある方
たち。そうなんですね。
ずっと旗本で大名になったのは、それこそ今言って、江戸の中期なんでね。
まあでもずっと徳川に尽くしてきた。
まあ、最後まで
ね
自分の藩投げ打って戊辰戦争で、
お殿様は脱藩できるの、
うん、へ、この人はだからもう自分のお城っていうか陣屋に火つけて、もう全部投げ打って出てきたんで、
へえ、かっこいいじゃん。
そうそう、
男らしい。
戊辰戦争で唯一潰された大名ってここだけなんですよ。会津藩でも一応まあ
加盟は残るし、
まあ領地とかを大幅に削られるけど、ここはもうだからお殿様が捨てちゃったから、唯一改易というかまあ廃藩になった大名。
確かに聞かないね、明治維新でお取り潰しになった
けど、関ヶ原の時なんかね、何百って大名が潰されてるけど、言うても戊辰戦争ではね、会津藩でさえも生き残ったんだけど、常在藩だけが唯一潰された大名、一万石ですけどね。
でも特殊な事例ですね。
まあ唯一の事例ですね。だから、ね、この人だけは家族になれなかったんです。
あ、そう。
爵位がもらえなくて。
生き残ったの？
生き残った。そうそう。
最
後まで箱だって五稜郭まで行って最後まで戦ったんだけど、
うん、平民になっちゃったの。
平民、士族かな。
うん、あ、そうなんですか。
はい。にお住まいなんですね。うん、きっとお近くに。
ね、うん。まあね、先日ね、東京集会の時にもねお伺いしましたのでね、このお話はね。
ああそうですね、
うん、
ああそうですか。
そうなんですよ。
ああ、うん、来たはったね、
うん、いらっしゃったね。
ああおいでになってましたね。
収録してるのが3月の上旬なわけじゃないんですけど ね、まあ、ね、楽しかったね。
その説はどうもね、はいはい、いろいろとお話できてよかったです。
いや似たような年じゃないかなって思ったけど、
うん、
っておっしゃってますけど、全然
全然
ね、私たちの方が若くて。
そうですね、
うん、一回り二回り若いかな。
そうです
ね、感じですね、うん、私たち令和世代なんでね、
大学出たばっかりなんで、
うん、中華さこうやって言ってくださるじゃない学生の時クラスメートだったら楽しいから絶対違うと思うね。絶対ない、
俺らなんか口聞かない、
聞いてくれないよね、うん、
絶対、
うん、ね、高校とかって共学でした？
もちろん。
女子と喋れた？
喋るわけないじゃん。
でも喋ることは喋るけどね、まあ、そう、
事務的な会話以外で喋ることは
なんかあの、
うん、そんなキャラクターじゃない。
そんなとこ入ってたらなんか絶対むっつりスキビだよあいつとかさ、
そうそうそう、
なんか言われて、
部屋の隅で2人でブツブツ歴史の話してるとこになんか女子なんか絶対来ないし、
またまたあいつはなんか喋ってる気もあるよねって絶対言われるようなこと
です
よ
ね。喋、ね、ってるのとか言って、う
ん、あのさ、今でこそおじさんになってあの人当たりよく喋れるように喋れるけど、
うん、
こんなのになったのって大人になってからだよ。本当に何どこまで割り切ってどのキャラで作って喋っていいのかとかってできるようになったの本当大人になってからだよね。
思春期の頃は無理です、
うん、わかんなかった。
やる方も見る方もそんなのできないと。
だってあのドラマとか漫画で見てる恋愛ものなんて、うん、空想上のファンタジーだと思ってたもんね。だってさ、あのジャニーもっと昔ジャニーズ事務所ってあってさ、ああいう男性アイドルとかさ、バレンタインになるとさトラック何台分も届くなんてさ、あんなの嘘、作話だよね。 ファンタジーだよね。
本当らしいですよ。
本当にあれバレンタインのチョコなんかもらったことあります？
いやそれはまあまあ、
あ裏切り者だ。え、僕お母さんからしかもらったことないよ。
あ、お母さんからももらいましたけどね。
うちないよ、うん、あれもね、あやの劣等感あってさ。
そうです
ね、なんかもらいすぎるのもいかがなもんかと思うけど、一個もないのもさ、うん、親に心配させるんじゃないかなとか。今でこそさ自分チョコでさデパートに買いに行けばいいけど、あんな時代さ、あんな、なんか自分でチョコね、バレンタインチョコみたいなの買ってたらスーパーの人から街中に噂流されるんじゃないかしらとかね。
あのなんだっけ、どっかの学校が下駄箱の横にご自由にお取りくださいって言って、なんかチロルチョコかなんか置いといて、まあ、持って帰って一応もらったよみたいな。
いいね、それなりに誰か女子が
いや、なんかさ男の子がやったとか書いて
ある、うん、え、学校の靴箱って扉ついてた、
うん、なかった。うち通って
箱だった、
ね、土足で上がるから。
土足だったの。
そう、
へえ。
下駄箱ないんですよ、私の住んでる地域の学校って、
うん、へえ。なんか
あれすごく憧れるんですよ、手紙が入ってるとか。
入ってたの？入ってたことあるよ。
あ、本当に、うん、すごいじゃん。
あの何月何日にどこそこで待ってますって書いてあったから行ったけど誰も来なかったよ。
あ、本当に、
うん、
果たし状とかじゃない？
果たし状はない。でもチョコレートも入ってたことないし、ラブレターも入ってたことないし。
いや、あれはちょっと憧れです
。あれ全部漫画の世界だよね。まあ、かといって現在進行形でもラブレターもらったことないし、チョコレートもらったこと、
う
ん、あの会社員になってから、うん、おばさまたちがくれるじゃん、
う
ん、
そうですね、
あれぐらいだね。昔、ね、うん、大変でもういいって思ったけどね。
うん、ねえ、あの話。
まあそれはね、実物見たら、
あ、まあまあまあ、
その学生の頃は陰気な少年思春期を過ごしてたんだろうなっていうのは、多分あの集会で終わりになった方は、日本史の
授業で張り切って、はい、
それもしなかったよ。小学生の時は入っててあげてたけど、思春期になった頃からそれもなんかケリー目立ちたいと思ってそうやって賢ぶるんだろうとかさ、なんか言われそうでできなかった。そう、うん、手あげなかったね。
うん、日本史の知識だけねやたら多かったんで、
そう、
誰も知らないので
してたの。
してた。
そういうの嫌われるんだよ。
絶対いじめられるよね、
う
ん、
でも先生が当ててきたら答えるよ。ケリーこれどうだとかって言って、うん、じゃあさ、なんかそれで世界史の授業だったんだけど、
うん、
なんか気に入られて毎回当ててくれるんだよ。
そうそうそうそう、
うん、でなんかね、その先生、社会の先生ってさ、当時さ、それ歴史もやったり地理もやったりするじゃん、うんうん、次地理になってもさ当ててきてさ、なんか空っ風、この関東に吹く冬の風なんて言って、うんうん、ケリー空っ風ですかって言ったらスッて答えられて、みんなから冷たい目で見られたのを覚えてる。、うん、
そう、だんだんオチに使われるんだよね、うん、教員の。
そう、でも知ってるのに知らないって答えると叱られるでしょ、うん、恥ずかしがって。難しいよね、思春期ってね。
これはお前ら分からんやろとか言われたらちょっとピッと、
うん、ね。でも社会科だけね、
社会科限定ですね、
うん、あの数学とか
やる人もいる。他はもう辛口なんです。
はい、じゃあ続いてですね、長野のトラックドライバーさんからいただきました。
ドライバー、
久しぶりですね。
そうですね、
はい、
う
ん、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、いつも楽しく聞かせていただいております。お久しぶりです。番組の最後のお便りテーマを聞くたびに、いつかいつかと思っていましたけれど、ようやく送ることができました、
うん、
写真送っていただいたんですけども、これは、トラックドライバーさんの祖父が日中戦争の時、
うん、
王将で戦地中国大陸に従軍した際、地元の方に書いていただいた書になります。一応説明しておきますと、その時の中央の紙に書いていただき、それを持ち帰り、額装は戦後祖父が行いました。
うん、
全体写真のほか一行の字は祖父の名前、
うん、
2行の字は書いていただいた方の名前だそうですね、
うん、
だから もらった人と作者の名前が記載されてるんですね、
うん、
で、いきさつは、従軍中のどこかの町で親しくなった書家の方に祖父がどこで用意したのか紙と、お礼のお酒を渡して書いていただいたようです、
うん、
しかし字が書けるということはその町の人角の文化人であろう方と中国語もままならない高等小学校での侵略軍の兵卒おじいさんのことね、
そう
ね、がどうして親しくなったのかが分かりませんが、こんなこともあったようです。よほど良い経験だったのか、自分の
肺能
にしまい、すべて徒歩であろう従軍中大事に持ち帰ったのでした。しかし帰国後輸送船で一度は大切な紙を海に捨ててしまおうと悩んだそうです。それは宇品の港で、これは岡山か
広島
の港で兵卒のせいか略奪品を持ち帰っていないか検査があり、持っていれば相当の懲罰があったためでした。結局祖父は意を決して捨てずに検閲に提出し、事情を説明したところ、良い行いをしたと逆に褒められ無事に持ち帰ることができました、
うん、
書の良し悪しなどは私には分かりませんが、あのような戦争の最中にこんな話もあったのだとだけ知っていただけたら幸いですといただきました、
うん、
これ中国の方に書いてもらった。あ、でも中国ももう一度書けるのか。
そうですね、
劉飛鳳舞、
まあそうですね、劉が飛び大鳥が舞うとありますね、
うん、へえ、中国もこういう書を飾るの？
全然飾るでしょ。
あ、そうですか。
うん、へ、今はほら、あの漢字が変わったじゃん、中国って。簡体字になったからね。うん、当時はあの同じ難しい漢字、
中華民国の時代はね、
使ってましたから、別に書道はあるし。
うん、そうか、今中国は書道し筆、
まあ、あるけどね、まあ、ちょっとまた意味合いが変わってきたんでしょうけど、
うん、なんかちょっとやっぱ違うもんね、今の
全然ね、似て非なるもんだから、
うん、だいぶちょっとかけ離れちゃったね。まだ台湾の方が分かりやすいよね。どうやって書いてもらったんだろうね。
ちゃんとこ
うだ
よ、右上にこのためなんちゃら大臣って、多分おじさんのお名前でしょうけど、
ですね。
ね、
うんうんうん、
戦隊人記念と書いてあって、
うん、長野のトラックドライバーって書いてあるね。
トラックドライバー隊人記念、うんうん、で書いた人がほら、なんとか県の県庁って書いてあるから、多分その地方の役人の方だったんでしょうね。
へえ。
でそのまあ今では市長にあたるような県知事、市長みたいな方と。お知り合いになって、で、まあ、その人が多分書ができるからって言って書いてもらわれたんでしょうね。
へえ、ね。これは略奪戦ではないしね、綺麗だよね。略奪
じゃないよ、綺麗に。だって名前か、宛名が書いてあるんだから。
なんでこれもら書いてもらったの、良い行いをしたって言われるの？
というか、まあ、捨てずに 持ち帰ったってこと
だよね。そういうことか、捨てずに
ちゃんとその記念のものを持ち帰ったから、それはいい行いだね。立派だ。そうだね。学校費背負ってたわけじゃない、
うん、こう紙をくるくるってもらったよね、
うん、学装してもらったよね。いや素晴らしい、綺麗な字です。
綺麗だね、うん、素晴らしい。このなんちゅうの、ちょっと丸みのある、
ね、うん、ちょっと滲んだ感じがまた返ってすごい味があっていいですね、
うんうん、いいもの持ちですね。
すごいね。
はい、
大事に、物語がちゃんとあっていいよね、うん、どこの誰だか分かんないってわけじゃない。
大事にしてください。
うん、
意外とすごい高名な人だったりしてね。
ああ、まあそれは確かにね、ありえる話かもしれないですね、うん、逆に今中国に行ったらすごい高い値段とか、まあ下世話な話ですけど、
でもね、そうですね。はい、続いてですね、越前の曹操さんからいただきました。
曹操、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。 大河ドラマ光る君へはご覧になっていますでしょうか。私は今のところ3回まで見ていますと2月4日にいただいております、
うん。
福井にゆかりがあるらしいということで30年ぶりに大河ドラマを見ていますが、良くも悪くも昔の大河とは全然違いますね。テンポよく進みますし、次回が気になる仕掛けがあります。1話で主人公の母親が殺されたのはびっくりしました。ところで新年早々能登で大きな地震がありました。福井でもかなり揺れましたが被害はほとんど出ていません。能登では以前から群発地震が相次いでいましたが、ここまで大きな地震が起こるとは思いもしませんでした。早く復興してほしいです。このメールが読まれる頃には505G 話を、クリアされていると思います。おめでとうございます。最近インフルエンザや新型コロナが流行っていますので、くれぐれも体調管理にはお気をつけくださいといただきました。
はい、
はい、30年ぶりに大河ご覧になってるんですって。
あー、ゆかりということでね。
30年前ってことは1994年とかね、毛利元就の頃か、
毛利元就、はい、
とかそんな頃だね。
うん、
どう、このテンポのいいのとかってのはどっちかというと脚本家じゃない？
うん、大石静香さんでした
っけ。大石さんテンポ早いもんね。
うん、
二人っ子の時とかすごかったもんね。
なんかちょうどこの前そのなんだっけ、越前編のロケが始まったとか言ってた
よ。あ、そうですか。うん、いいね。
琵琶湖の湖畔とかで撮ってたって言ってたよ。越前に行くルートですよね、多分。
あ、なんか、うん、平安京舞台だったじゃんね。
うん、
あのまだここまでは、ね、3月の上旬見てる時はまだ平安京じゃない、
うん、
あの市中をあっち行ったりこっち行ったり能楽みたいなの
山岳、
うん、見たりしてて、あれはどこなんだろうね。あ、
街中なんでしょうね。
街中ってあれ、そういうセットを作ったのか。
セットあれはまあ、東京郊外とかで撮ってんじゃない
のかね。なんかあんまりもっと平安京とか平城京とかでもっと白壁じゃないの、ただのあんな土壁なのかな。
うーん、まあね、そうできた当時は白壁とか、まあ、
メンテナンスはね、続かないからね。
そうかもしれないけどね。街中の貴族の邸宅とかは、まあ、まあ身分とか階級にもよるんでしょうけど。
みんなあれって、真宙ちゃんちは一応低くても貴族だから、
まあ、そうやな、
家に住んで
る中の城ぐらいの人やな。
平安時代とかってもっと、うん、あの庶民は竪穴住居とかじゃないの、まあ、もうさすがに違うのかな。
ぼちぼち柱渡ってると思うけど、うん、
ねえ。でもまああんまり見ない雰囲気だから、
うん、
あの辺もちょっと面白いなと思いますけど、
誰も知らない時代だからね。何を言われても本当か嘘か分かんない。
うん、できる限りね、再現心がけてますぐらいでもいいかもしれないもんね。うん、ね、あのとねもね、大きな地震あって
1月にね、元旦ですよね、ありましたね。びっくりしましたね。
やっぱこの地形的にしね、こう難しいんだね、支援があって
半島の先っぽってのはね、なかなかアプローチが。
まあね、一番すごいのはあの隆起をね。
すごかったね、港のあんなに傘上がるんだね。
あの東日本の時はね、地盤沈下したじゃない、うんうん、だけど今回隆起してこんなにって言って、港なんか再開できないよね。
まあもうだから作り直すしかないでしょうね。
ゼロからだから、まず地形の調査からしないとダメでしょ。
ちょっとそうでしょうね。
どこまで船入れられるかとかっていうと、
そうそうそう、埋め立てても新たに港を開くとかになるんでしょうね。
で昔だったら浜にね、船置いて出てきゃいいとかっていうと、今違うから漁業大変だよね。
港はな、お魚は多分なかなか長い話になるでしょうね。
そんな数年なんかで解決しないよね。ね、本当地震多いよね。
最近多い怖いね。あっちこっちね。
日本だけじゃないじゃない。
ああ、せやな。
あちこち、そのやっぱ環太平洋、
そうやな、
山脈とね。
アジアでもあるし。
あれでしょ、この間の能登の地震も能登半島にも津波来たけど、
うん、
あっちの大陸の方にも津波行ったんでしょ。
ああ対岸、うん、そりゃそうでしょうね。
ねえあんまり聞かなかったけど、
うん、それこそ隆起があったからちょっと多少こう被害が緩和されたみたいなこと言ってましたね。
そうなの。
だからドンって壁ができたわけじゃん。だから同時に、
うん、
だからその、ね、津波がもちろんね、その津波の被害に遭われた方もたくさんいますけど、
マジンガー Z なんかさ、海からとかプールからガガーって出てくるときこう波出るじゃん。
そうよね、周りの人は大変でしょうね。
うん、大変だと思うよね。まあ通常に配信するのが僕らのできることかなと思って、
うん、まあまあ、
あまり
もうできないですよね、うん、
なるべく普通にと思ってやってさせていただいております、ま
あ、そうですね、はい、ご迷惑にならない程度に、まあはい、旅行ぐらいはしたいですね、
はい、僕も。さて続いて長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。以前読んでいただいたお便りに、創業者が佐賀県出身という意味で江崎グリコや森永製菓が、佐賀生まれと書きました。佐賀では古くからお菓子作りが盛んで、戦国時代に領地をなくした龍造寺家当主のために家臣がお菓子作りの内職を始めたことが九州では有名な千葉千鳥まんじゅうのルーツになっているそうです、うん、ちなみに戦前の三大お菓子メーカーは明治、森永と台湾に本社を置いた新高製菓で、
うん、
これにグリコを加え四大キャラメルと呼ばれました、
うん、
新高製菓の創業者も佐賀出身で、作家の北方健三氏の曽祖父にあたる人です。グリコ誕生のきっかけは、創業者が佐賀で薬種業をしていた頃、有明海で採れた牡蠣のゆで汁にたっぷりのグリコーゲンを発見したとのことでした、
うん、
それを使って子どもたちのために栄養菓子を開発し、完成品を売り出すために大阪で創業 しますが、ずっと方言で通していたため信仰が深かった松下幸之助が佐賀弁を覚えてしまったということですといただきました、うん、前よりよりさんがいただいたお便りを読んで、グリコや森永は発祥が佐賀、大阪に本社あるのにねとかって言ってたら、その創業者のご出身、ルーツが佐賀だってことだったんですね、うん、まあ、キャラメルもなかなか最近下火ですけど、
うん、
チェルシー、
ああなくなっちゃったんだね。
なくなっちゃってびっくり
そうですね、言ってましたね。
なんかさ、その昔さ、学生だった頃さ、旅に行く時、
うん、
大体僕ね、チェルシーとハイソフト、
ハイソフトでしょ、
うん、ハイソフト、
そう、
ハイソフトはあれさ、絶対旅行雑誌の影響だよね。
そうなの、
うん、旅行雑誌なんかその汽車と車窓のその窓際にハイソフト売ってるとかっていう、うん、まあ、広告載ってたりしてたから、
ハイソフトね、
うん、ないよね。チェルシーも
ハイソフト持ってないの
かな。ないよないよ。キャラメルがそんなに売ってないでしょ。
キャラメル食ってる子供なんか見えひんもん。
ハイチュウはまだ残ってるけどさ、
ハイチュウはね、いろいろあるな。
キャラメルもで、チェルシーも実はこれ3月にさ、もう製造終了終売のニュースでちょっとざわついたじゃないですか、
ね、うん、
あれのちょうど1ヶ月ぐらい前に、
うん、
ちょっと僕講演会あってちょっと喋ってたんですけど、その時にスタッフさんから、喉乾いたりして大変でしたでしょって言って飴もらったの、
うん、
それがチェルシーだったんですよ。
チェルシーやった
ので、久々あのヨーグルト味のチェルシーで、
はいはい
はい、お懐かしいって思ったの。
緑のやつ、ね、
そう、あのなんだ、袋のパッケージ入ってるやつもあるじゃん。
そうだよね、昔のあの
箱じゃないんだよ、
個包装でね。
そうそうそう、
そうだよね、あれあるわな。
でも懐かしいって思ってチェルシー、でも懐かしいって思った時点で、
うん、
食ってないってことよ、まあ、チェルシー、
うん、
だからあそれは売れなくなってるってことだよね違うチェルシー美味しいよ美味しいけどもっと違う斬新な味とか美味しいのに移っちゃってるからチェルシー買ってない
箱のやつはないってこと
全滅でしょ
いや違うその個包装のやつしか今ないのかしら箱のやつもあんの
知らない知らない見たことないし買おうとしてない時点で僕らがダメなんですよちゃんとカールもそうだしいや、
まあ、もちろんねそれなくなったからギャーギャー言うのはおかしな話だけど、う
ん、毎日アメね買わないもんでも
アメちゃんなんか買わへん
グミばっかじゃん今、
うん、そうなの
えスーパー行ってごらんなさいよ あのお菓子のとこ、
うん、
え7グミが7割飴2割ガムとかもないよ
あなんか若い人はねグミがすごい売れてるって言いますな
ケリーさん家の近所のケリーさんスーパーなんか47都道府県の味なんかその産地のさ東京だったらこの果物とかさなんかそういうのの47種類のグミ売ってるよ
あそうです
1袋何県何県
全部入ってるの
いや一袋北海道のグミだ
47種類あるってこと
そんなに中ぐらいグミすごい、
うんうんうん、
でなんか硬いのからさ、
うん、
プニュプニュしたのとかさ、
うん、
モニュモニュしたのとかさ
砂糖をまぶしてあるやつとかね
そうそう
なんか塩酸まぶしてあるやつとかいろいろあるわ
ないろいろあってあ確かに美味しいんだけどあのグミってさすぐ噛んで終わりじゃん、
うん
でもキャラメルとかさ飴ってさ
まあロレロレして
るからなロレロレロレロレしてさ、うん、ちょっと長時間楽しめるじゃんガムもガムで楽しめるけど減ってかないから嫌なんだけど
キャラメルなんて何年食べてないから、
うん、食べないねキャラメルは、うん、ハイソフトなくなったらもう森永のミルク、
まあ、森永しかないよね、
うんうん、でキャンディーは何食べる
今ってこと、
うん
パイン飴かイチゴ飴で
なんか関西ですね
そうなの
イチゴ飴も関西なのイチゴ飴ってあれでしょ
パイン飴はね
なんかシャキシャキサクサク
三角の
サクサクそうそうそうあれのレモンバージョンもあるよね
あるあるある
あまあ確かにうまいな、
うん、
あまあじゃあ
イチゴ飴だけはずっとあるもん
あそうあのあれさこう
ねじ
ってやつ、ね、キャンディー巻きしてるやつだよねそうそうそうキャンディー包みされてるやつ、いやそんな見かけたらあれも懐かしい系だな僕の中じゃうちなんだろう蜂蜜金柑のど飴か あの VC3000 のど飴
最近のやつや
な、うん、あの辺かなあでも今日カバンに入れてるのはあのノンシュガーの
ほう
なんだっけあののど飴、のど飴じゃないけど、キシリシュ
ああ、
キシリシュ。キシリクリスタル。
ああ、それこれな。
パサパササンドイッチになって
るやつ
な
んか。シュワッとする
やつな。いや、今さら、チェルシー探してもダメなの分かってたけど、ちょっと飴ちゃん欲しくなって買いましたけどね。
あんまチェルシー好きじゃなかったけどね。
なんなのここ
で言ってバターなんとかのやつが特にあんまり好きじゃなかった
ね。バター飴にあんまりね、得意じゃないけどね。うん、あのヨーグルトが好きだった、
ね、青いやつの、まあ、酸っぱいの美味しくて、
ね、うん、うん、もう出ないんだねでも違うメーカーが似たような味出すんじゃない
あ
で飴がダメなのか分かんない
よ本当になくなっちゃうなんだほらカールもなんか一時なくなるとか言ったけど
カールは西日本では売ってる
西日本限定なんか全国販売はやめるそう全国販売
してない
もうそのチェルシーは終わり
完全終了
もう食べれないってこと、
うん、
へえ
うん、
うんそうですか。
まあでもあの昭和の時にねあのほらチェルシーもう一つチェルシー
あなたにもチェルシーあげたい。あれね、あの
ごめん時間過ぎててあれなんだけど、
はい、
あのあれあのシモンズの歌が良かったね。
シモンズの歌。
シモンズがチェルシーの歌の初代なんだけど。
あそうだ
ね、シモンズの歌綺麗だった。50年前ですね。うん、はい。 ありがとうございます。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。いろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。